新解釈コーヒーの世界。私、丸美コーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です。さあ、今回はですね、コーヒーの生産地に行く時の心得をお話したいと思います。いや、行かないからって多分皆さん思うと思いますけども、やっぱりですね、こんだけコーヒーの生産地のお話をさせていただくと、それこそメッセージとかでもですね、いや、生産地にも行ってみたいな、なんていうお声もいただきます。で、まあ今すぐ行くのは多分難しいかなというふうには思いますけども、多分これからどんどんと、地球はいろんな交通機関が発達して狭くなり、今まで行かなかったような観光地以外の場所にも行けるようになると思います。で、コーヒーの生産地もですね、だんだんとスペシャリティの関係で豊かな生産者ができてきていて、その豊かな生産者はですね、やっぱりコテージだとかそういうのを兼ね備えたような、まあ来客を想定したような農園作りをしているところもあるんですよ。なので、例えばパプアニューギニアとか、パナマとかですね、あとはそうですね、コスタリカやなんかの生産地でもたくさんあるかな。なので、そういうところの機会、まあ行きたいなと思ったらきっとあると思います。で、今までですね、散々生産地に行くときに一生懸命準備していくんですけども、これは必要でこれは必要がないというような、ちょっとしたその海外旅行に行くときのネタみたいなところなんですけども、生産地に行くときにこういうのあったらいいよっていうのを少しだけ今日はお話したいと思います。もう最初から全然行く気ないよという方はですね、聞き流していただいて結構です。はい、まずはですね、心配なのはお金のお話ですよね。お金なんですけども、まあ、これはですね、基本的にクレジットカードを持ってれば大丈夫です。ただ種類が大切です。ビザかマスター、この2つは、世界中でほぼ使えます。なので、まあ、JBC もですね、日本のカードなんですけど結構使えるんですけども、使えないカードっていうのも他に、まあ、特殊なカードを持っていると使えないので、まずビザかマスターがペアになっているカードが一番いいと思います。で、最初の頃一番失敗したのはですね、現金を心配だから持っていきたいんですよ。なので、必ずドルに換金するんですけども、だいたい1回に10万とか15万とか換金したかな。いざなんか困るからと思って。でも使うのですね、5、6万なんですよね。ほとんど使わないです。それと、まず使えないのはですね、まあ、日本で普通に買い物してる時の感覚と大した変わらないんですけども、100ドル札に換金しちゃうと、向こうでものすごい嫌がられます。これ感覚的に言うとですね、八百屋で1万円札出すみたいなもんですね。うん、え？っていう顔されますよね。うん、それと同じなので、多少かさばってもですね、10ドルだとか20ドル、これの枚数を増やした方が絶対に旅は楽ですね。それと、僕はですね、必ず行くときに、これ今までやっててすごい良かったなと思うのはですね、向こう滞在期間が長いんです。2週間ぐらいになります。なので、行く時の荷物が多くても帰り際にはですね、何か生産者から物をもらったりだとか、そのエリアの何かそのお店で飾れる絵を買ったりだとか、やっぱりお土産品増えてきて荷物がパンパンになってくるんですね。そのためにですね、古い T シャツだとか下着だとか靴下だとか、そういうのをですね、もうそろそろ捨てるかなっていうのを、僕取ってあるんですよ、1年間。で、行くたんびに来たら捨ててくるんです。ちょっともったいないって思うかもしれないですけど、もともと捨てる気だったものを貯めてあるんです。で、バッグに入れて持って行って、で、上着やなんかでももう着ないかなっていうようなものは何枚か持ってって、最初のうちの移動の時間だとか、そういうのに来て行ったら捨ててしまうんですね。で、これいろんな地域に行くと衛生環境の違うところもたくさんあるので、服自体も汚れることもありますし、まあ、それをずっと持って帰るまでずっとカバンに入れとくとですね、荷物だけ多くなっちゃうんですよ。なので、そういう方法を取ります。なので連続していくときなんかは逆にネット通販で、靴下10枚980円とか無理やり買って、で新品だけど捨ててくるみたいな方法を取ったりとかもします。あとは絶対必須なのはですね、寒さ対策ですね。 南国に行くというイメージ皆さんあると思うんですけども、コーヒー生産地は標高が高いです。標高が高いので生産地行くとですね、やっぱり朝晩はすごく冷えるんですね。で、必ず長袖の薄手のもの、移動中いつでもカバンの中から出せるような長袖の、撥水がついているものがいいと思います。風さえ通さなければそんなに寒くなることはないので。それと意外にですね、入れ忘れるのが、国際便の飛行機の中ですね、必ず長袖持ってった方がいいです。寒いんですよ、空調で。周りにいる黒人さんとかは半袖でいるんですけども、どう考えても皮と肉の厚みが違うので、あの人方はあれであったかいんでしょうね。なのでそこの部分は必ず長袖を持っていく必要があると思います。で、ちょうど飛行機の話が出たので、あと飛行機の席の予約の取り方ですね。もう長距離に慣れている方は絶対にですね、窓際取っちゃダメです。通路側、これはもう予約の段階で入れなくちゃいけなくて、通路側が取りたいですっていうふうにしないとですね、だいたい12時間13時間乗りますので、お手洗い行くのがすごい大変なんですよ。窓側を一番最初に取った時にはやっぱりですね、隣の方々にすいませんすいませんすいませんって言わないダメなんですけども、もう寝てるんですね、しっかり。となると隣に座ってる人の上をまたいでお手洗いに行くという、ちょっとアクロバティックなことをしないといけないというような形になりますので、飛行機のチケットは取るときには通路側というのがまずはポイントですね。あとは時差ボケはですね、自然には治りません。もう絶対に計算します、僕は。今日、成田からロサンゼルスまでに行く間の、飛行機の時間と時差の時間を計算をし、向こうに着いた時間帯に目を覚めるにはどうしたらいいかっていうのを考えるんですね。で、大体そうなるとですね、2時ぐらいの便 に乗っていくんですけども、まずはこの時点でですね、寝るんですよ。でも寝れないんですよ。だから飛行機乗る前にビール飲むんです。ちょっと多めにワイン飲むんですよ。で、飛行機乗ってすぐ、寝て、で、少し 4,5 時間かな寝た後は、今度もう僕的にはもう真夜中ですよね。頑張って映画何本も見て起きてるんですよ。で、そっから、向こうに着く頃が夕方なので、頑張って起きてて入国まで済ましてご飯食べてビール飲んでそこで寝ると一発で治ります。これはですね、時の運に任せてる人方、2日も3日もずっと時差ボケで、ファームツアーに行ってすごい楽しいんですけども、その時間眠たくてしょうがないという方を傍らによく見ますので、これは計算をしっかりすると全然変わります。あとは絶対必要なのは薬ですね。向こうの薬ちょっと何が入ってるのか、成分とかがどうしても読み取れないところもあるので、自分に合う日本の薬は持ってった方がいいです。あとはですね、ドリップパックだとか、コーヒーを農園に行くので、コーヒー日常的に飲むだろうなと皆さん思われるんですけども、別に農園に行ってもコーヒーがカフェみたいに出てくるわけじゃないんですよ。まあ感覚的に言うと、農家に行ってそこで美味しいレストランの食事が出てくるかしら、出てこないですよね。なので私たちコーヒーやっぱり日常的に飲みたいなと思うので、コーヒーの抽出器具だとか、ドリップパックみたいのを持っていくと、結局朝か夕方かホテルに入ってから自分自身で入れて飲むことができるので、なかなかですね、スペシャリティの生産地なんですけど、自分たちが求めるようなコーヒーをホテルのコーヒーで出てくるかしら出てこないので、これはぜひ持ってった方がいいなというふうに思います。あとは自家焙煎をやってたりカフェをやってる方だったら、もし行くエリアのコーヒーで自分が取り扱うことができるような農園の、コーヒー豆があったら、自分のお店のパッケージで自分で焙煎したコーヒー豆をその農家の方にお土産に持っていくとですね、これすごい喜ばれますから。地球の反対側の日本で僕の農園のコーヒーこんなパッケージで売られてるのって調べることもできないし、気づくこともやっぱりできないんですよね。そのお店がどんだけ日本でお店があっても生産者はそこにたどり着くことがないんですよ。 なんですが、それがリアルに自分の農園名英語で書いてあったらすごい喜びます。なのでこれはですね、何かお店をやってる人方であれば、自分たちの買い付けも含めていくのであれば、何かそのエリアのコーヒーを少し持って、もしくはその農園じゃなくてもこの地域のコーヒーでもいいです。ここの地域のコーヒー美味しいですよねって言って渡すだけでも生産者の方はきっと喜びます。そうですね、というのが、まあ、持っていくときにいろいろと工夫していくと喜ばれることになっています。まあ、行くときにですね、僕も失敗することもたくさんあるんですよ。なのでもうこれ絶対やんない方がいいですよっていうのが何個かあります。まずはですね、1つ目、どうしても海外行くとですね、私たち日本人の文化でお土産買いますよね。お土産買うんですけども、現地のキーホルダーや現地のお菓子は、日本では喜ばれません。これ何度やっても喜ばれません。なのでこれはいらないと思います。それとあと、どうしてもその生産地行くのでですね、僕たち初めてコーヒー農園行くとコーヒーチェリー見るんですね。実は何年間か、そのチェリーを持ち込もうと画策してたんですけども、絶対うまくいかないのと、後々気づいたら結構危険なことをやってたんだなっていうことがわかるんですよ。なので生産地ってですね、コーヒーチェリーを持ち帰ろうとは思わない方がいいです。それはなぜかというと、まずはだいたいカビてます。3日4日ジップロック入れて、自分のカバンの中に、入れといたんですけども、帰る前に一応状態確認しようと思ったらもうカビてます。でカビてるものを持ち込むわけにもいかないですし、そもそも穀物の種っていうのは国と国をまたいではいけないものなので、特にですねヨーロッパ経由だったらそんな引っかからない可能性もあるけど、アメリカ経由だと多分 100% 捕まると思います。で捕まっちゃうんですよ。でこれってやっぱり周りにもものすごく迷惑をかけるので、まあこういうことはやらない方がいいですよっていうことですね。あとは、思っ言ってる以上に南国行くとですね、これはもう完全に僕だけかな、皆さんもそうかな、多分南国行ったら日焼けしたくなりますよね。海行ったら、まあ女性はそうか、女性はそうではないけど、男性だったらちょっと日に焼けてきた感って健康的で憧れるじゃないですか。死ぬほど日差し強くてですね、やけどします。なので僕は2年目から帽子持ってってます。特にですね、首をカバーできる、首の後ろですね、をカバーできる帽子を持ってないと、2、3日で本当にじりじりに焼けた、やけどのような日焼けになりますので、そうですね、日焼け止めも50の結構全然焼けないやつとかをこちらから持ってってちょっと拭うぐらいが、生産地はいいのかなというふうに思っています。まあこんなですね、たくさんの失敗談がありますが、生産地に行くときですね、飛行機チケットにちょっと真新しい模様がついてたら喜ぶみたいのも危険なので最初に言っておきますね。通常皆さんのチケットには書いてないんですが、4つの S が書いてあることがあります。 SSSS、 あれ何これ、スペシャル、何 VIP って勝手に思うんですが、これブラックリストです。チケットにですね S が4つ書いてあったら、降りた段階で、100%、カバンの中まで、そしてなぜそこに来たのかまでものすごい長時間聞き取りさせられます。これ本当にそういうことを、パーセンテージ的に言うとですね、本当にブラックリストの方々、さまざまな国と国を不特定多数もう巡っていて、どういうルートでこの人は回ってるんだって分かんなくなっているのが、もうちゃんとリサーチされてるんですね。その方々はこの人をチェックしないとダメですよってブラックリストと、それと、何千人かに一人ランダムにそういうのがつくらしいんですよ。でそうするともう何の身に覚えがなくてもそのマークがつくと。僕も1回だけついてましたよ。まあ、ちょっとこの前も話したかもしれないですけども、たまたま席が変更になったそのチケットについてたので、乗るときに捕まりもしなかったですし、降りたときにもそのチケットが席が変更したというためだけについただけだったので調べられなかったですけども、それがつくとですね、旅の乗り継ぎの時間とかも、1回つくと 結構何年もつく可能性があるらしいんですよね、ブラックリスト入っちゃってるから。そうすると乗り継ぎの時間とかも調整しないといけなくなってくるので、その辺はあの喜んでですね、あの SNS とかにアップするとより取り締まられると思いますので注意していただきたいと思います。はい、まあこんな感じであの生産地に行ったお話を今日はさせていただきましたけども、あの生産地行くと本当に学びも多いので、いつしかコーヒーに関わる人であれば生産地行きたいなって夢は持っていただいて、で実際にどうやったらいけるだろうって行動していただきたいと思います。まあ、あとは安全でないということも前提、日本はとても安全な国なので、あのはしゃがずに、きちっと現地の状況を確認して、コーヒーのですね根底となる部分を見に行く機会を持っていただければなというふうに思っています。このようにコーヒーにまつわること独自の視点で今日もお話しさせていただきました。丸美コーヒーは札幌市に4店舗あります。ぜひ自分に合うコーヒーを見つけに来てください。本日もありがとうございました。